新年明けましておめでとうございます。令和2年2020年になりました、今回はですね、どこからお送りしているかと言いますと、ここは広島県呉市、そう、実家でございます。実家の自分の部屋からです、この勉強机はね、小学校に入った時に買ってもらったやつですけど、昔のものはしっかりできてますね。もう全然ガタも来てないしね、さすがでございます。あとこの部屋にはですね、昔遊んでたウルトラマンの人形もいっぱいまだ置いてありますし、昔読んでた漫画ももちろん置いてありますし、中学になった時初めて買ったギターもそうですしね、置いてありますしね、妹が弾かなくなって僕の部屋に運んでもらったアップライトのピアノも置いてありますし、そしてもちろん大好きだった星雲仮面マシンマンのピストルも置いてありますそんな懐かしい部屋から久しぶりに、お送りしたいと思います。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第2回、この番組はただの趣味でお送りいたします。ということでね、今回は実家に帰っているので、まあ、こう帰省についてね、考えてみましょう。実家に帰る帰省についてですね。で、まあ、今でこそこうこの数年は割と毎年お正月に帰ってたんですけども、実はね、こう20代から30代前半にかけてほとんど帰ってなくて、特にこういうお正月に合わせて帰るっていうのはほとんどしてなかったんですよね。もちろん用事があってとか仕事があってっていうこともあったんですけど、こう休みが取れた時もあんまり帰ってなくて、むしろお正月は一人で過ごす方が多かったんですが、ちょっと最近はね、心変わりしてなんか帰るようになってきました。で、まあ、帰る醍醐味としてはやっぱりまず一つはですね、こう、まあ、親戚の皆さんとの触れ合いですよね。こう、母方の親戚、父方の親戚とね、皆さんとまあちょっとお会いしましたけど、今回もね、で、おじちゃんおばちゃん、あとその子供たち、つまり僕からすればいとこですよね、いとこで、いとこはもう結構結婚して子供がいる人も多いので、本当ちっちゃい子たちも来てたりしてですね、非常にまあ賑やかなんですけども、まあね、もちろん親戚のおじちゃんおばちゃんからすれば、僕は未だにやっぱりね、子供なので、まあさすがにお年玉はくれないですけど、翔太くん元気っても昔のように言ってくれるのがまあ嬉しいやら恥ずかしいやらですが、まあその中でね、一人眼科のお医者さんをやってるおばちゃんがいて、まあ、今も引退されてるんですけども、ちょっとそのおばちゃんと話を今回できたんですよね。で、まあ、僕もこういう状況になって、で、ちょっとだけ、ほんとちょっとだけですけど、神戸アイセンターにもちょっと関わるようになったんですよって話をしたらですね、おばちゃんの、だからその経験をちょっと教えてもらいたいなと思ったんですけど、まあ非常に明るいおばちゃんでね、いや、私はもう難しいことは何も勉強しとらんけとか言いながらですね、やっぱりおばちゃんの話を聞いてると、こう、そのおばちゃんはずっと同じ町にいて、ずっと一つの病院をずっと、町唯一の眼科の病院をずっとやってたんですよね。だからもう何十年そこにやってたので、一人の患者さんをずっと見てるし、もうその患者さんのお子さんとかですね、この世代を超えて見てるんですよね。で、やっぱり話を聞いてたら、やっぱりもう眼科ってね、まだまだ治せない病気ってたくさんある中で、やっぱりこう、落ち込んだ時とか迷った時に、同じ先生がずっとそこにいてですね、昔から自分を知ってくれてる先生がそこにいて、同じ病院にいて、相談に行けるって、やっぱそのありがたさというか存在の大きさというのはやっぱすごかったんじゃないかなと話を聞いてて思ったんですよね。ね、だからもちろん最新のこう研究っていうのはもちろん大事で、最先端っていうのも大事なんだけども、なんか上ばっかり見てちゃダメでね、こうやっぱりこう現場で患者さんに寄り添ってる、そういう先生の存在ってすごく大事なんだろうなと改めて、そのおばちゃんの凄さが分かったんですけどもね、おばちゃんそんなことないわねって言ってたけども、やっぱりそう思いました。まあ、それは僕も人としとってね、お互い大人として話ができたから余計そう感じたのかもしれませんけども、なんかすごいいい話を聞かせてもらったなとね、頭が下がりました。はい。まあそういうね、親戚の皆さんとの触れ合いもあったということですね。あとはまあ、実家で両親との触れ合いですね。まあ触れ合いっていうほどでもないんですけども、まあ、親父とですね、まあ正月の、元旦の相棒スペシャルを見て、であと去年ね、買ってまだ見てなかった安楽椅子探偵オンステージという ね、ミステリーの安楽椅子探偵シリーズの、最終作の DVD を一緒に見てですね、で2人で当たらない推理をしてですね、まあ、僕のミステリー好きは完全に親父の影響ですから、まあ、そういう形でしか親父とコミュニケーションを取れないのかもしれないですけど、そんなことをしたり、あとおふくろと話をしたり、まあ、妹夫婦が訪ねてきたりとかですね、あと施設のこう入院してる、ね、施設にいる入所してるおばあちゃんに会いに行ったりとか、まあ、そんな日々を過ごしましたね。もちろんね、こう身内とか家族がすぐそばにいてくれる安心感っていうのもあるんですけど、やっぱりこうでも逆に近くにいすぎちゃうとこう頼りすぎてしまったりとか、あるいはこう心配されすぎてしまったりとか、なんかそういうことも結構あったりするから、まあ、僕は今ぐらいの多分距離感がちょうどよくて、普段は一緒にいないけど時々会うっていうぐらいが多分いいのかなと思っておりますね。まあ、そんな感じですかね。まあそういう親戚との触れ合い、まあこれがまず帰省の醍醐味なんですが、あともう一つはやはり同級生、かつての同級生との触れ合いですよね。まあ毎年割と正月に集まってることが多いんですけど、ただ僕はしばらく参加してなかったんですけど、今年はねちょっと思い切って行ってみました。まあ10人ぐらい集まったんですけど、なんかねやっぱりそういう同窓会みたいなものにしばらくこう足が向かなかったのは、やっぱりこう今の現状をあんまり見せたくないというか、なんか昔のままの僕で記憶しといてほしいなとかいう変な思いがあったりしたんですけど、あとなんかがっかりさせるとか変にこう心配されるのかなとか思ったりしたんですけど、本当そういう心配はご無用でですね、本当行ったらもうそんなの全然関係なく、おー元気かみたいな感じで、もう今まで通り、ね、話ができたので、一体何を悩んでたんだ自分はと思うぐらいですね、本当そんなノリでした。で考えてみればね、本当別に僕だけが大変ってことは全くなく、みんなそのそれぞれね仕事だったり家庭だったりそれこそ病気だったりいろいろあるんかもしれんけども、でもそこにいるときはでももう昔のまんまのみんなだし、ね、お互いこう名字呼び捨てで呼び合える関係、遠慮なく話せる関係っていうのは本当にありがたいし、やっぱりそういう同級生、同じ思い出を共有してる同級生っていうのは後から作れない友達だし、そういう思い出をたくさん与えてくれたアカシアはやっぱりいい学校だったんだろうなとね、改めて思いましたね。そういえば今年はアカシア開校115周年ですね。まあそのマニアックな話はいいですけど、ね、なんかね、なんかそういう風に話せたのがすごい楽しかったし、本当こう思い出って掘り起こせばそれだけでもう2時間3時間すぐ過ぎますしね。もう本当あっという間に1次会2次会終わりました。本当一晩十分行けたんでしょうけど、まあさすがに帰れなくなるんで帰りましたけど、いや本当ね、みんな元気でよかったなと思いました。ねえ、ねえ、そうそう、その中の一人がね、わしら今年40歳になるんじゃーっていう、めっちゃ広島弁ですけど、もう40歳になるんじゃ、まだまだこれからじゃーみたいな、2度目の成人式じゃーみたいなこと言っててですね、あ、そうだよなーと、まだまだこれからだよなーと、ほんとそう思いましたね。あ、そうそうそう、年末にね、実は大阪で行われたカモン達夫さんの還暦記念ライブに行ってきたんですよね。久しぶりに生で見たんですけど、もうすっごいエネルギーでですね、60歳になられたと思えないっていうか、逆にもうどんどんパワーアップしてるような感じで、もう2000人のお客さんたちをもう大爆笑 にこう巻き込んでた感じで、あーすごいな、相変わらずすごいなと思って、あなんかいい元気をもらったんです、そこでもね。でそういえばそのカモンさんが40歳になった時にカモタツっていうCD を出されてですね、そこに写真が載ってて、カモタツ40歳って確かこうね、写真の横に書いてあったような気がしたんだけども、あ、そのくらいの年齢にもうじき僕らはなるんだなと思って。ね、だから、ほんとまだまだでね、ほんとまだまだで、60歳でまだまだこれから先頑張るぞって言ってる人がいるのに、僕らが何を諦めてんだっていう話でですね。だからそういう意味でもね、なんかそう、同級生たちに会って、すごくこう、いいエネルギーをもらいました。なんか仲間の一人が、広島県の島にですね、瀬戸内海に浮かぶ島になんか古民家を買ったらしくてですね、今度はそこで集まろうみたいなこと言ってたので、まあ、いつ実現するかわからないですけど、なんかそういう約束ができるのもなんかいいもんですよね。生きるのが楽しみになりますよね、なんかまたね。まあ、そんなこんなでね、非常にこう、親戚や同級生たちと触れ合えた今回の帰省でした。まあ、人間の心っていうのはもちろん一定じゃないので、またちょっと 帰るのがなんか足が遠のく時もまたあるのかもしれないですけど、まあ、今はやっぱりこう自分にとってこの大切な人たちとのねつながりをやっぱり大事にしたいなと思いますし、うん、やっぱりこういろんな人がいてくれるおかげで今自分は生きてるんだなっていうのをね改めて感じることができましたね、なんかそんな規制になりました、うん、本当はねここでラジオの最後にですねそこにあるピアノでですねこう一曲弾けたらかっこいいんですけどね、さすがにちょっとさっき触っていたら全然弾けなかったし、しかも夜中ですから怒られますから弾いてたらね、さすがにそれらしい。またいつか上手になったらいつかやりたいと思いますけど、そんな感じでございますね。じゃああとは無事帰りの飛行機が飛んで、広島は大丈夫と思うんですけどね、そして北海道の空港の雪の具合がちょっと心配ですけども、また北海道に戻ったら、日々を頑張っていきたいなと思ってますし、来月ですね、2月16日日曜日はですねこう神戸アイセンターで行われるネクストビジョンのイベントですね、IC ワーキングアワーズ2020にですね審査員として、参加いたしますので、ぜひもしね興味ある方はぜひぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。はい、ということで、ボイレコラジオの、第2回目もそろそろおしまいなんですけどもね、まあ、いつも言いますようにこうスマートフォンっていうのは本当にインターネットも含めてすごく便利な技術なんですけども、一歩間違えると本当依存症をもたらす危険なものでもありますので、ぜひ皆さんねこうインターネットやスマートフォンを扱うときは本当に気をつけて、ぜひこう健全に扱っていただきたいなというふうに思っております。では、新しい年にまだまだ30代残ってますから、まあ、残りの30代を頑張り、いい形で40代に突入したいなと思っておる、福場翔太でございました、今年もよろしくお願いします。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第2回、この番組はただの趣味でお送りいたしました。